うんちくエウレカクイズよー
よ
ー、定番コーナーうんちくエウレカクイズなんですけれども、はい、本日はちょっと毛色を変えてやりたいなと、
はい、
語源関連問題をやりたいと思います、
うん、
つまり瞬殺できるのでは、
うん、
という疑いがある、
はい、
なんといっても水野さん語源モンスター語源モンスターですもんね。
この後ね解けないと怖いんですけどね語源モンスターですよ語源モンスターですよ。
じゃあもう水野さんがいるのでかなりいけるやろうと、
はい、
でかつ僕もねなんやかんや語源の話散々聞いてきました今まで何回こいつターゲットやるんやって、
はい、
何回こいつ語源トークやるんやって思いながら、うん、散々僕も聞いてきたんでだいぶ普通の人より語源力あると思うん
ですよ。語源の勘がかなり働いてるはずですよね。
そうのでもう全力で我々で瞬殺していこうじゃないかと、
うん、
寄せられた瞬殺できるかもしれない語源問題を例のごとく武藤くんが集めてきてくれたそうです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速行ってもらえますか。第一問、
はい、まあ、語源で検索かけてるだけなんですが、
はい、
はい、問題、語源問題です。戦車の英訳タンクの語源は何でしょう。
おっと、知らんよ
あれ瞬殺できるとか言っといて知らんのいきなり出てきたね。
これ語源っては言ってるんですけど、ま、この方が聞きたいのはなんでタンクなったのかみたいな話ですかね。
タンクはねだって別に多分貯水槽みたいな
ね多分そうだ、燃料を入れてたからとかじゃないの。燃料タンクのタンクとかじゃないですか。エウレカ
違いますね。
違う、
瞬殺できない。
エウレカ、これはね結構俺ちょっとどこかで聞いたんですけど、兵器とかの名前って、
うん、
そのまま例えば強そうな名前をつけると、
うん、
警戒されるんです
ね。あ、聞いたことある。
なので、うん、その弱そうな名前をつけるって結構、
はいはいはいはい、
兵器の命名クリシェで、
うんうん、
つまりタンクってのをただのどでかい貯水槽ですよっていう形で表現することで相手に戦力がわからないようにした。
なるほど、良さそう。エウレカ
違います。その話はあれじゃないですか、マウスって戦車の話じゃないですか。
ああ、それもあるね。そうだね、
マウスって戦車あるんだ。
マウスって戦車があって、それはドイツだっけ、なんかあの強い戦車ってのをバレないようにするためにめちゃめちゃ弱そうな名前にしたってい
うのがいい話だ、
ありましたね。そうか、違うのか。あれ瞬殺できない
できないな、うん、1問目からいきなりつまずいたな、
うん、
バカがタンクでやってくるっていう映画ありましたよね。
知らないです。
あ、僕も見たことないんで何もこれ以上言うことはないです
古いなそんな話
終わり
間を埋めようと思って適当になんか近くの引き出し出したらこれだった
タンクって他にどういう意味があるの。
タンクでももう水溜めとくもののイメージしかない
ね。
タンク
戦車のことタンクって呼んだ理由、
タンク
なんか分かりそうだから考えたことない、調べたりしたことない ね、なんか多分こうだろうなみたいな適当な薄い推論はありそうで調べたことなかったけど、う
ん、タンク
ですかね。いや、これでそのね貯水槽に形が似ているためタンクと名付けられましたみたいなことがどうせ出てくるだろうなと思って調べないわけよ、
うん、そうだね。タンカーでありますよね、
うん、タンクローリーとかありますね。
タンクローリーとかあるよね。あのタンカーはでもそれ貯めとくってこと、貯めとく
から
タンカー。
あー、そうか、タンクローリーってあのぐるぐる回ってるやつよね。
そうだね、
貯めて
ねえの。セメントぐるぐる回してる。
あ、セメント貯めてんのかね。あ、セメント貯ましてんだあれ。
アルキメデスの螺旋が中に入ってる。
あ、出た、アルキメデスの螺旋。
やばい、知らん。
アルキメデスの螺旋は重力に逆らってあの登っていくやつだよね、機体が。
へえ、やべえ、
アルキメデスの螺旋
取りこぼしてるこんなエポにもまずいまずい
あれもあるよね、アリストテレスの超チーム。
それはウニの肛門でしょ
ウニの肛門
俺も言おうと思ったけどアルキメデスじゃないからやめたんだよそれは
ごめんなごめんな、同じとこたどり着いて捨てたやつもう一回拾っちゃってごめんな全然わからんな、タンクローリー。てかタンカーってあれ何のこと、タンカー、あれ車だよね、タンカー、うん、あれタンカー車、あれタンカーって 何する車だっけ。
タンカーなんか積んでそうやな。
あれ今何、俺タンカーって車あるよなと思ったんだけど何するもんだか分かんなくなった。
タンカーって何だったっけ
僕も今頭の中であのタンカーを
それは
病人運ぶやつ
かよ、
病人運ぶやつじゃない、
サッカーでね、うん、よく出てくるやつね。
え、分からんな、タンカー
船ですね、なんかめちゃくちゃ液体を輸送する船、
石油タンカーだ。
あ
ー、そのタンカーだ、はいはい、たまに座礁して
るイメージ。じゃあそうだ、
たまに座礁してね石油ばらまいちゃうやつ、石油タンカー。なるほど、
そうだ、 え、全然わかんねえんだけど。
なんか最近どっかの大手商社がさ、
やってましたね。どうだっけ、忘れちゃったけど。
大手商社がタンカー運転しててさ、運転っていうか操縦してて、Wi-Fi 使いたくてさ、陸地の近くに接近しすぎて乗り上げるっていう面白いニュース流れましたよね。
あれ、それ Wi-Fi 使いたくてあんなになったんでしたっけ？
そう。
あ、そうなの？
そう。っていうニュース、いや分かんない、水野さんと僕が言ってる同じニュースか分からんけど、
最近ね、ちょっと半年前ぐらいにありましたよね。
あ、そうそうそう、半年とか1年とか、はいはい、そんぐらい前に、ね、Wi-Fi 使いたすぎて、ね、ギリギリまで陸地に近づいたら座礁した。かわいいなお前
結果最悪ですけどね
かわいいなお前って思ったことあったんだけど、
あれ、あのニュース見て、ああ、なるほど、損害賠償保険って大事だなって思いましたよね。そうだね、
っていう話は置いといて、タンカーの語源も貯めとくしか思いつかんわ。
タンカーの語源じゃないから、タンクだからね。
ごめんって。タンク。
やべえ、ちょっと直れですね、語源モンスター。
これでもパスかもしれんな。
じゃあパスしましょうか。
ギブです。
はい、回答。そのものズバリ水を入れるタンクです。
おい。
時は第一次世界大戦。膠着した前線を作り出した塹壕を突破すべく、イギリスで開発された世界最初の戦車マーク1は、機密保持のために水を運ぶ車両であると偽って呼ばれていたため、タンクと呼ばれることになる。
ほぼあってね。
あ、やられた。
まあ違うか。
やられた、違うね。
弱い命名じゃないか。
違うね、うん、
機密を、機密のためにか。
そうだね、機密保持のために水を運ぶものという扱いだったから、だから給水車ってことだよね、
うん、
給水車通ります、給水車ですって言ってたら給水車になったってことだね。
なるほどね。
うわー、あー、なるほど、なるほど、
出せたな、
いけたね。
タンカー、タンクの意味を知ったら、でも貯水槽って言ってたから、
まあそうだ、ね、
出せたな、めちゃくちゃ出せたな。
あー、悔しい。
何してたんだろうマジで。
悔しい。なるほど、
まあ次はもうね、
まあいけますね、
けます、
次はいけます、
はい、もう自信しかない今
はい、レボリューションという単語には革命と回転という一見意味が異なる、全く異なる2つの意味があるが、実は片方の意味にまつわるある出来事を通してもう一つ意味が生まれた、
うん、
一体どの出来事がきっかけで、どういう意味からどの意味が生まれたでしょう。
ん、言いますよね、
これ。ターゲット1900の回でやった、
はい、はい、やりました。エンバーブの意味、
はいはい、バーブが
回転するっていう意味だっていうところで多分やりましたよね。
それ自体はやったんだけど、
はい、
革命と回転が一つの出来事で結びついた？
いや、だからどちらかの意味がもともとあって、後に両方の意味、そして革命と回転って全然関係なさそうな2つの意味を持つようになりました。そのきっかけは何でしょうっていう問題ですよね。
ああ、やったっけそれ。
まあ、やったんじゃないか。
あれ聞いたっけそれ。
リボーブ、レボリューションの語源は多分伝えたはず。
え、でもそのまんまじゃない、回る、だってさ、
うん、
回転するわけじゃないですか、
うん、
リボルブ、
うん、
だから革命ってほら回転と一緒じゃん。
どう一緒なのかを伝えれば多分それで十分なんじゃない。僕はそうだと思う。
だからね、王座がさ、
うん、
ガチャンって回転したらさ、
うん、
王が落ちていくじゃない、うん、王が、うん、王が下に落ちていくじゃないですか、
うん、細かすぎて伝わらないもの、
うん、
だからそう、王が落ちていくことをレボリューションって言ったんじゃないですか。革命、回転とほぼ一緒だよな、現象としては、じゃないですか。エウレーカ、
違いますね。
僕は
全然わからん。
その仮説が違ったのための第2の矢を用意しました。
なんすか。
天体の回転でしょ。つまりコペルニクス的展開っていうのをレボリューションっていうのから革命って意味になった。エウレカ、
はい、もうそれですね。
へえ、すげえ、すげえ、なるほど。
いや、最初俺も堀本さんの革命って思ったんだけど、
うん、
天体の関係か、これ回転かってなった時のコペルニクス的展開だったなって、
そう、ね、
慌てて今即興で理論を作りました、
ね、やるじゃん、遠い速
力。コペルニクス的展開はトマス・クーン、科学哲学者トマス・クーンが解いた概念ですかね。
そうですね、科学革命の、ね、はい、話をトマス・クーンはやってましたから、
そうですよね、
そこで提唱した話だね、はい情報量多いな、無駄に無駄にいらない話だったの。トマス・クーンが提唱したパラダイムを解いた
ことでおなじみトマス・クーンの話ですよね。
そうですね、はい、そうです、そうです。
一応、答えで送ってくれた文章を読みます、
はい。
レボリューションはもともとレボルブという動詞の名詞形である。レボルブには、回るや回転する、公転するのような意味がある、
まあ、リボルバー、回転式小銃のリボルブですね、
はい、そうですね。
16世紀中頃、コペルニクスが地動説を唱える、長いんで読まないですけど、本を出版しました、うん、この本のタイトルは天体の公転運動についてというような意味で作られています。 この説があまりにも革命的であったためにコペルニクス的展開というパラダイムシフトを起こし、それ以降レボリューションという単語が革命という意味を持って使われるようになったという。
やばい、俺このうんちくでも知らなかったから今後言えるね、
う
ん、
そうだね、う
ん、いいうんちくだわこれ。
そうだ、ね、だしなんかすごい希望の教えでもあるなって気が僕はしていて、
はいはい、
回転って意味で使ったのにそれが革命的な内容であれば革命っていう単語になるんだ、
う
ん、
そうだね、だからインテリ悪口本を後世の人が革命っていう名詞で使ってるのもんだよね。
そうだね、そうだね、だからフランスインテリ悪口になってる可能性があるんですよね1789年にフランスインテリ悪口が起こって
そ,、ね、その前にはピューリタンインテリ悪口があったんですかじゃあ
そうですね、名誉インテリ悪口もありましたねロシアインテリ悪口もあります
続いての問題です。軽井沢の語源は、
おシンプル、めっちゃシンプルで、あの僕軽井沢うんちくは1個足せるんですよ、
はい、
東京市長、元東京市長後藤新平が、うん、避暑地みたいなもの、海外にあるような概念、まあ、フランスでいう南フランスニースとか、うん、みたいなものを作んなきゃいけないよねっていうことで人為的に作り出された別荘地が軽井沢なんですよ。
へえ、
多分だいぶ曖昧です例のごとくだいぶ曖昧ですけど何かに書いてあった、はい、そう書いてあった気がする、はいはい、ので軽井沢も多分人為的な命名なんですよ、
うん、
当時はそんなシャレオツな名前はなかったはず、
はい、なるほど、でもいいヒントですねそれは、だから普通に考えちゃいけないわけだ、
うん、そういうこと、そういうこと。
僕さ軽井沢行ったんだよ去年多分、
うん、
なのに語源気にしてなかったわ軽井沢の。
語源モンスターの名折れじゃないですか
ねえ、普通行く地名のね語源は調べる
はずですね、
うん、伊豆とかねやっぱね、
うん、あ知らないわ。
伊豆はやっぱ温泉地じゃないですか、
うん、
地面から水が伊豆、お湯が伊豆から伊豆になったって説とかがあるんですよね。
へえ、あいいいいいいうんち。
そうそうそう、でねその近くになって熱海ですから、もう完全に伊豆だな、熱海
だな、暑い海だね、
温泉になるべくしてなったみたいな地名なんですよね。翻って軽井沢は
そうだね、
うん、
まあでも軽井沢っぽいけどね。
沢はあるもんね、なんか山があった気がするんだよな、あの高山地域だし、そうだ、ね、なんか奥の方歩いてったらちょっとこの、
まあ川は流れてるでしょうね。
そうだよね、昔からそういう名前だって言われても別に疑いもしないから調べなかったんだろうな。
そうだね、
うん、
えでもだから軽井沢だからじゃないですか、ちょっとした川が流れてるようないい景勝地だよみたいなことで軽井沢。
違います。
違うか、わかりそうだけどな。
軽井沢、軽井沢、軽井沢、
英語の地名持ってきたみたいなパターンよくあるよね。
ああ確かに、はいはいはい、
だからライトリバーみたいな、
うんうんうん、どこそこ、
わかんないわかんない、そんな地名ないよな
軽井沢って意外と立ちそうで仮説が全然立たない。
そうだよね、うん、そうだよね、軽井沢ってそもそも長野県、
長野県、
長野県、
うん、うわ気にしたことなかったな。だし友達と旅行行ったから資料館みたいなところに行かなかったんだよな、軽井沢資料館、郷土資料館みたいなところに。だから関心を持たなかったな。
軽井沢を逆から読むと、
うん、
技イルカになるんですよ。
はい、
だから
なんと
ゲームの攻略本とかでめっちゃお役立ち情報を教えてくれるやつ、あの、ページ、はい、ページ番号書いてある上にいるようなやつ、
うんうんうん、
ここではこれをするといいぞみたいなこと言ってくれる技イルカから着想を得て、
うん、
軽井沢にたどり着いた。
なるほど、
後藤新平が、
うん、
違います
なんだ技いるか
もっと早めに止めとくよ
それはそう、
うーん、ごめん俺全然仮説立たないわ軽井沢。
そうだね、パスかなこれは、
はい、
これはギブかな、
はい、種本は柳田国夫全集28、郷土生活の研究法。
良さそう、
ガチそうだな、
すごそう。
軽井沢の語源は背負うである。昔は背負うことを軽うと言った、はい、昔の物流は山麓まで馬で運び、それから先は人の背に狩る必要があった。なぜなら山を越えなければ交易を全うできなかったからだ、うんうん、だから荷物を運ぶ役目が馬から人にバトンタッチする山の麓の地形を軽井沢と呼んだ。その後転じて軽井沢となった。
へー、やられた、
急に難問が来ましたね。
やられた、難しい難しい、軽うがそもそも分からんから
考えてなくてよかった
確かに
無理だこれは、
どんなに考えても無理だな、
うん、
荷物を背負う場所ってことです。背負う場所ってことだね、軽井沢は。
そういうことですね。
へえ。 ああ聞いてますね。でもなんかさ電車とかで長距離移動してさ、
うん、
キャリーケースを軽井沢でこう降りるときに出してきたりしたときは、
うん、
お前ちゃんとそれ軽うた方がいいぞ。
背負うの
キャリーケースを。
ほんなすんの
キャリーケースを。いやもちろんそれが由緒正しい行動ですから。ち
ゃんとガラガラガラってやらずに。
そう
やってるやついんのあそこで。
軽うた方がいい。
怖いよ。
はい次の問題です。ガソリンの種類に廃屋がありますが、廃屋の由来（括弧語源）は何でしょう。
なめんなよ。これはね、瞬殺だよ。なめんなよ。僕は確信持って答えられますよ。
廃、うん、奥から始まる化学物質っぽいなとは勝手に思ってたんですけど、
うん、
今奥で出てきたのがね、オクターブ、オクタゴン、オクトパス、
うん、ハイオクトパスかもしれませんよ。
エウレカ、ハイオクトパス。
すっごいいっぱいタコが入ってる。ガソリンにね、すっげいっぱいタコが入ってる。
いやでももうね、これはね、ほぼ予想はついていて、
うん、
ほら、元素の、元素じゃない、物質の名前で、
うん、
なんだ、鳥、何々とかさ、
はいはいはい、
あるわけじゃないですか。だから確実にオクタから始まるものだと思うのよ。うん、
素晴らしい。
80みたいなさ、とか8個何かがくっついてるみたいなことでしょ。
うんうんうん、
あとは任した。
あの化学が水野さん弱すぎて完全に正解にたどり着いているのに化学知識がないから答えが言えないっていうかわいそうな現象なので、あの水野さんは正解ですっていうことを言いつつ、あの、はい、C がさ連なってるとさ、うん、メタンエタンって増えていくじゃん。あれそこで つまずいてる。でメタンガスは聞いたことあるでしょ。
あるよ。
メタンガスってさ、
うん、
化学式わかります？
知らんやぞ。おい、そんな。
ごめんって
。わかるかよ。
ごめんって。メタンってだから C、炭素があってさ、
うん、
炭素ってあの腕4本生えてるよねみたいな話、うん、高校科学でやらん、これ。
炭素番号いくつ ?8 とか？あれ ?C って何番？
12かな。
全然違った。うん。8ずつだから、2、8。だからそうだね。4本手生えてるのか。
うん、あごめん違うわ。えあれ、あ僕の船言ってるうちに分かんなかった。僕の船、ネオンが10番だから僕の船、あれ
ふが、
あだから全然違う、F、C6 だ。えあれ水平リベ僕、あ6だわ、ごめん。 C6
か。
炭素、そう炭素は原子番号6です。
2のあと2本。あはいはいはいはいはい、
うん、まあまあそう、まあ、話散らかっちゃったんで、化学の話知りたい人は化学の教科書読んでいただくとして、
まあ、メタンが C で何だろう。
C と水素が4つ、 C、うん、上4本だから水素4つつけられるんですよ、
うん、
だから CH4 だね、うん、CH4 がメタンで、
はあ、
で C がもう1個増えるとエタンになる、
うん、C2H8？
そうだね、まあ、C と C がつながるのに使っちゃってるから C2H6 だね。
C と C につながるのに1個使っちゃってるのね。
そう、はい、手1個ずつ使っちゃってるから、
はいはい、
C2H6 ですね、はい、エタン
ってなって
、
あ、なるほど、
はいはい、あとはどんどん増えていくだけ、
うん、
だからまあペンタンとかさ、
うん、ペンタン
ペンタンとか、うん、ペンタあれペンタって
ペンタは、ペンタゴンですね。
ペンタゴン国防総省、あのアメリカ国防総省の、
ペン
5か、ペンタは5だね、
五角形でペンタゴン、
そうだよね、ペンタゴン5だよ、5か、だからペンタンもあるし、
はい、
ヘキサンもあるわけよ、
6、はいはいはい、
っていう感じで増えてって、最終的には8、最終的にはじゃない、まだまだ全然増えるけど、
うん、
あの8の時はオクタンになるわけですよ。
うんうん
うん、で、そもそも物が燃えるってどういうことかっていうと、はい、メタンだろうがエタンだろうが燃えると最終的に何になりますか？
炭。
水野さんも理解できなさすぎるでしょ。炭になる、本当か？
あ、じゃあだってガスか、あれ
メタンガスとかだよ、メタンガスとか燃やした後、炭
残る、二酸化炭素になる、
そうそうそうそう、二酸化炭素と水になるのよ。
クイズヘキサゴンみたいになってる、あの
確かに確かにスザンヌみたいな。まあだいぶレベル高いこと聞いてるよ、あれに比べたら。スザンヌに比べたらだいぶレベル懐かしいですね、クイズヘキサゴン、ね、はい、そんなありましたね、
はい、
だから最終的には CO2 と H2O になるんだけど、うん、そのエネルギーってどっから来てるかっていうと、そのいっぱいくっついてたやつがちぎれて、うん、ちぎれる時にまあエネルギーが出ると考えて良いでしょう、
はい、
ざっくり、
うんうん、
全部ちぎれて二酸化炭素になるから、
うん、
全部ちぎれて H になるみたいなことで、まあ、いっぱいつながってる方が基本的にはいっぱいエネルギーが出る。あ、怪しいなこれ、そうとは限らないんだけど、うん、
はい、
まあ、いずれにせよオクタン化が高い、オクタンがいっぱい入ってると燃えた時のエネルギーがいっぱい出てくる、
うん、
し、それより短い鎖の分子だからメタンとかがいっぱい入っちゃってるとエネルギーが意外と少ない、
うん、
ガソリンの量に対して発生するエネルギーが小さいので、オクタン化が高ければ高いほど効率が良い、
はあはあ、
いいガソリンだと言えるわけです、
ね、なるほど。
で、廃オクタン化のものが廃オクっていう説明で合ってます？
はい、廃オクタン、
廃オクタンが廃オクです、
はい、
その通りです。
ありがとうございます。
説明は読まなくていいですかね。
ちなみに奥と罰はだから8本、
あ、そうそうそう、
パスってのは足ですね、
うん、
ペダルとかね、
あそっか、
ペデストリアン、歩道、歩
行者とか、ペデストリアンデッキのペデストリアン、
ペデストリアンデッキの、
はいはいはい、
が、語源ですし、オクターブってのもドレミファソラシドで8だから、オクターブになってるのかな、8段階の音階になってるから、
そうなんだ、考えたことなかった、
オクターブだったはずです。
へえ、はい、なるほど、
はい、
さすが奥とうんちくを補足してこれで完璧ですね。
そうですよ、もう危なかった危なかった。
投稿者のオクトウンチクは、オクタゴン、オクトバーのオクトと同じです。
オクトーバーのオクトは ね、う
ん、
でもね、
オクトバーややこしいんだよね、10月でずれてる、ね、これあれでしょ、カエサルの、ね、カエサル時期の時にずれてて、ね、うんたらかんたらみたいなやつ、
ね、いろいろクイズとかになると思うんでね、またもしかしたら今後
来るかもしれない、ね、確かにこの後潰しちゃったらまずいからやめときましょう、
ね、はい、やめましょう。
これ確かに問題で出そう、オクトーバーは8なのになんで10なんですかって問題、
これはもう出るよ絶対、
出そう、
俺も考えたもの、
黙っときましょう、
はい。
続いての問題です。お菓子のクレープと名前の由来が同じ日本の食べ物は何でしょう。
お、あれ、これあれじゃん、水野さんの得意分野、それ仲間だったんかいシリーズじゃん。
クレープの語源調べたことあると思うけどな。
クレープと語源が同じ日本の、ひらがなというか、あの漢字なりひらがななり日本の表記で書く食べ物ってことだ、ね、
はい、
マジで
タピオカとか言ったりしない。
マジで。
やばいやばいやばい。
マジで。
取りこぼしてるなこれじゃ。
そんなんあるんだ、すご。クレープと、まあく、さすがに家業な気がするな。かきくけこクレープ
クヘンヘンクッピーラーメンしか出てこんな。
それが答えだったら暴動起こりますからね。
そうね、クッピーラーメンね、なんか東海地方にしかないっていうか、クッピーラーメン作ったことあります？
クッピーラーメンっつってんの？
クッピーラムネ。
クッピーラムネって聞いたことあるよ。食ったことないけど。
あ、本当そう。なんか東海地方にしかなんか あんまりないみたいな。そう。僕はめちゃめちゃちっちゃい頃食いましたけど。
ご当地ネタで聞いたことあるのかも。
そうかもしれない。
クッピーラムネって響き自体は聞いたことすげえある。
クレープ、え、やべえ、なんで取りこぼしてんだろう。
クレープ、クレープ、クレープ、クレープ。
フランス語ですもんね。
なんか似た言葉一個もないですもん。
そうね。
クレープ、たい焼きとか全然合わないもんね。遠いもんね。
そうね。音がめちゃくちゃ変化してんのか。
しかもクレープと似た日本の歌詞もないんだよ。
日本の歌詞とも言ってないですよね、別に。でも
日本の歌詞って言ったよね。
おまかい問題読みますね。お菓子のクレープと名前の由来が同じ日本の食べ物は何。
食べ物か、
食べ物か、
クレープ、クレープ、
しかもさ、由来が一緒と言ってるだけだから、クレープの意味はもともとタイレスみたいなことが起きると、
そうだ、ね、
もう全然クレープの音に引きずる必要ないから、ね、クレープの語源が分かんないってきついな、これ。
確かに
全然瞬殺できねえわ。
確かに全然分からんな。でもさすがにあの手の食い物だと仮定すると、生地があってなんか包んでるみたいなフォーマット、やっぱたい焼きじゃない。たい焼き
違います。
しかもね、食べ物って言ってるから別にお菓子に限らないんだ
よ。そうね、変な食、果物とかでもいいわけですからね。
そうだね。じゃあ無限択じゃん。
そうだよね、
無限択から引かなきゃいけないじゃん。むず、むず。
クレープの意味だけでも教えてほしいですね。そしてそれやったら特定できちゃうのかな、すぐに。
クレープの意味は、
分かっちゃう。
分かりそうですね。
ああ、分かっちゃうか。
じゃあ避けるか。
ちょっとまだ待ちたいですね。
いやでも神羅万象から引くの無理だぞ、クレープ。
そうね、
とっかかりない
もんね。料理とも食材とも分からんしな、
うんうん、
クレープの意味マジで分からんな。
なんかでも薄皮を焼く日本の料理みたいなのがあれば、
もんじゃ焼き、
その辺の類似性、あ、もんじゃ焼きですか。なわけないな。
もんじゃ焼きは文字とかでしたっけ。もんじゃ焼きって何の、
まあ、諸説ありますけど、文字焼きからもんじゃ焼きになったっていう
の説がありますよね。ちなみにモダン焼きは、モダンは何が由来か知ってますか。
え、現代のモダンが
と思うじゃないですか。
え、違う、
はい、あれ語源は盛りだくさんです。
マジで、
はい、
マジで、はい、がっかり。
アンデスさん、アンデスメロンぐらいの、
はいはいはい、
外来語と思いきやってやつ、
ね、安心ですから来てるってやつですね、はい、マジかよ。モダン焼きすご。
やべ、クレープわかんねえな。しかし、え、クレープの由来聞きません。
クレープの由来教えてください。じゃあ、
いや、終わりですねこれ。
あ、答えになっちゃう。あ、じゃあ、うん、ギブアップします。
答えはチリメン、過去チリメンじゃ
こ。あ、チリメンってあれだよね、薄い生地の 服というか服の生地、
繊維ですか
だよね。ちりめん、
ちりめんはちりめんを干している様子が絹織物の一種ちりめんのように見えることから名前がついた。 その絹織物のちりめんの語源は布の表面にある細かい縮みからちじめんと呼んでたものがなまってちりめんとなった説がある。
うん、
クレープも焼いた時の焦げ模様がちりめんのように見えることからフランス語でちりめんを意味するクレープと名付けられ
た。あ、面白いじゃないですかこれ。
これ本編で出てきても何らおかしくない。
これはいいですね。
語源トークで
これはいいし、俺取りこぼしてるわ。
すげえ。
クレープちりめんか、
すげえ。すげえし、しかも絶妙問題として面白い。あのさ、クレープっぽい食い物が出てきたら意外性少ないんだけど、
そうだね、
ちりめんじゃこってもうクレープからほど遠いじゃん、
うんうん、
でも命名規則は全く一緒なわけだよね、
はいはい、
その織物、絹織物を見て、あ、これに似てるなって言って日本ではちりめんじゃこを見て思ったし、
うん、
フランスではクレープを見て思ったっていう完璧に同じ構造だから、
うんうん、
カタルシスもあって、
そうっすね、
完璧な問題だこれ。やば、
あ、いいですね。
やば、これやば僕のフェチに刺さりました。
いい問題でした
すげえいい問題、
知らなかったし、
やば。
では続いての問題です。英語でギフトは贈り物という意味ですが、ドイツ語でギフトの意味は何でしょう。
おいおいおい、
一緒だろそんなもん。
知らないよドイツ語は。
でもあれですよね、ギフテッド、天才児って意味ありますよね、ギフト、
うんうん、
だからドイツ語も天才とかじゃないですか。
あ、いいんじゃない。
違います。
才能。
違います。
違うか。
ね、ブルーでザ・ギフトって曲とかあって、それとかは、ああ、でもザ・ギフトの場合普通のギフトか、あの牧原紀之の僕が本当に欲しかったものみたいな曲をそのまま日本に来日した時に、いい曲じゃんこれってなって英語でカバーした曲なんですけど、それはでも別にそうだな、普通にギフトだもんな。これ考えようがあるのそもそもっていうところあるよね。
うん、取っかかりないな、ギフト。
ヒント、両方の語源は一緒ですとのことです。
なるほど。
ギフトってでもギブから来てるでしょ。
ギブの過去分詞形とかですね。
ギブから来てるわけだから。
ギブ、あげられた。あ、はい。エウレカ、もし何々なら。
違います。
うん、ね、ギブン SV で、ね、う
ん。ああ、はいはい、あったね、そんな。はいはいはい。
もし何々ならっていう分詞構文からできたやつありますけどね。
なるほど。
ギブン、ギフト。
うん、全然取っかかりないな。
ないね。ギブ。
こういう時にドイツ語をちゃんと学生時代やっておけばよかったなっていう後悔があります
ね。ドイツ語な。やんなかったからな。
全然わからんな。
じゃあ、ギブアップしますか。
ギブアップしますか。
はい、答えは、毒。
は？
え、なんで？
どちらも与えられるものという意味だったらしいですが、毒は与えられるものというところから、ドイツ語では毒を意味するようになった言葉。になったようです。
ってこと、毒は与えられるもの？
もられるってことでしょ。
そういうことですね。
ヒュー、
怖。怖。
ドイツ語界のうんちくクリシェだそうです。
ドイツ語やってる人からしたらなんでこいつは解けないんだってなんのかな。
悔しい、マジか。ギフト毒。
ただそれはね、知らないと出んね。え、無毒してた？
いや、全く。
あ、
っていうかさ、ドイツ語あれあるじゃん、有名なシャーデンフロイデ。
はいはい。
他人の不幸を見た時に感じる喜ばしい感情、
うん、
シャーデンフロイデ単語として確立しとるんかーいって昔思った記憶あるんだけど、ギフトが毒として立ってるってことは相当ドイツ人やっぱこうあれじゃないですか、恐ろしい環境に身を置いているというか、
うん、
だいぶ過酷な環境で生きてきたのかなっていう気がすごいしてくるんですけど。
確かにね、与えられるものって言ってますからね。
でそれで毒って
あのフランスのさ、
うん、
それこそレストランとかに行くとさ、
うん、
POISSON かな、うん、多分、
うん、ポイズン
っていうのが普通にメニューに載ってんのよ。
怖、毒じゃん。
怖いじゃん、
うん、
これ魚って意味なのよ
なんで
ポワソンって。
マジ
多分 SS 重ねてた気がするけど。
へえ。
でもさ、ほら、星座かなんかでさ、ほらピスケス魚って言いませんでした。なんかあの魚のなんか星座かなんかのさ、ピスカス、
魚座
のピスカスみたいにいたじゃん、
はいはいはい、
あれと同じルートで多分フランス語に今ポワソンとして残ってる。
ポイズンとは同根な
ん。あ、いや、だからポイズンと全然関係ない。
あ、関係ない
か。つづりが似ちゃってる。
怖
っていうので、僕フランス語の授業を受けた時に、ちょっとこのレッスン毒持ってるよと思ってビビりました。
続いての問題です。ストリートとルート、 どちらも道を意味する英単語ですが、本来どういった使い分けがされていたでしょう。
ストリートってなんかなんとなく直線的なイメージがありますよね。
あ、そう、僕のイメージはあれだわ、住所だわ、ベイカーストリート何番街みたいな。
アドレスとしての
アドレス言うときはストリートですよね。
ちょっとねこれはね裏を取ってないし完全に思いつきですけど、
うん、
下手したらストレートとかストレッチみたいな、伸ばすとかまっすぐなみたいな単語と語源的な関わりがあってもおかしくない通りの見た目をしている。
なるほどなるほど。
っていうのが僕の今の推論、
うんうん、
でルートはルートの語源調べたことあると思うんだけどな、なんか曲がるみたいなニュアンスってないかな。ルートってさ
全然関係ないような気するけど、
うん、
あれですよね、二乗する前の作業をするルート、
はい、
あれめっちゃ記号曲がってますよね。
曲がってますね。
でも
こうね、
あれ考えると根か、根から来てるのか、根のルートから来てるのか。
そうだね、うん、あの綴りが違うわ、
うん、そうだね、
LOTT だからそれは LOUTE でしょ、道のルートはね。
そうか、
うん、
そうか、
混合のルートとは違うね。
そうだね。
とりあえず行ってみますよ。エウレカ、曲がった道がルートでまっすぐな道がストリート。
いいえ、
間違うんだ。
でっかい道がストリートじゃない？でっかい道がストリートでちっちゃい道がルート。大通りね。うん、
ああ、ま、違いますね。
違うんだ。
うーん。
ルートとストリートあんまイコールだと考えたことがなかったな。なんかルートって経路っぽいイメージありますよね。
そうだね。そうだね。お、そういうことなんじゃない？動的なイメージで移動していく場所みたいなのがルートで、住所とか言うときがストリート、性的な場所。
違います。
エウレカ、ルートは、南北に走っていて、ストリートは東西に走っている。
あ、ありそう。
違います。
違うんがいい。
すげえありそうだったけど。
ね
え。めっちゃ答えっぽいこと言ったなと思ったけど、答えじゃないんだ。
道って他にどう使い分けるかな？車道と歩道とかないもんね。それペデストリアン。なんちゃらとか言うもんね、多分ね。
ルート、ストリート。
全然さ、瞬殺できてないよ。
できてないね。
やばない。
できてないね。
張り切ってたもんね、最初。
でも、ストリートキッズですよね。
うん。
ストリートキッズだって、ルートキッズではないわけで。
そういうニュアンスは確かにありますね。
ちょっとやっぱかっこいいですよね。渋谷とかの、うん、その、でかい通りはストリートだなっていう気がするんで、かっこいい道はストリートで、かっこ悪い道はルート。
違いますね。
これはなんか考えれば当てれそうな気がするけど全然出てこんな。
都会の道はストリートで田舎の道はルートじゃないですか。
あ、でもなんか近いニュアンスは感じますね。
お
でも大通りではないでしょ。あ、あ、エウレカ、州が管理している道がストリートで、
うん、俺も似たようなこと言
うとした。市町村が管理している道がルート。
いいえ。
あ、違う。
行動と指導って言おうと思った僕は。
いいえ。
違うか。アップダウンがある道はルートで、平坦な道はストリート。
いいえ。
わからん。わからん。わからん。ちなみに武藤くんが今日駅からうちに来た道はストリートですか、ルートですか。
ストリートですね。
お
ー、はい、エウレカ、ストリートは舗装された道で、
うん、同じこと言うとした。
ルートは舗装されてない道。
はい、正解です。
お
ー、は
ー、なるほど。
確かにそうかもしれん。
なるほど。
ルートあんま使わんわ。
なるほど、
なるほど。ここまでヒント出されると瞬殺した感がゼロや。
なるほど。
なるほど。
でもイメージ合ってたね、やっぱ。
そうだね。
ちょっとかっこいい道とかっこ悪い道というか、うん、都会の道、田舎の道みたいな。
舗装されてない道にはやっぱストリートキッズはいないもんね。
あ、そうだね。あー、なるほど。
あ、
なるほど。お、楽しい。でも楽しい
楽しい
楽しい。
俺今この2時間ぐらいずっと自己嫌悪に陥って
る。マジで、
うん、
いや面白いな。
解けなさすぎて。
でも解けないけど、
うん、
解けないけど。
もっと知識で戦えると思ったな、畜生。
面白いな。
はい、ネタ本は、小田哲司、英語の語源担保、言葉と民族の歴史を尋ねて。
持ってるよ。
うーん、
買ったよ。
読んでない。
読んでない。
なあ、
積んでる。
残念。
語源は後回しになっちゃうんだよな、やっぱな。
古代ローマの時代、ストリートは舗装された道、ルートは舗装されてない道を。
そこから分割されてんだ。
示す単語です。
アッビア街道みたいなところ。
そういうことだね。そういうことだね。
ストリートはラテン語のビアストラッタ。
はあ、はあ。
ルートはラテン語のビア、読めない、ルピタに由来します、うん、どちらも道を示す単語であったビアが抜け落ちてしまっています、
うんうん、
あ、出た、ビアは、ね、前省略パターン
今でも使えますもんね、まあ、バイアって読みますかね、今はどこどこ A とかどこどこ、
ああ、そっか、それの語源なのか、
そうですね、
僕、はいはい、僕が口挟もうとしたのはビアドロローサ、キリストがゴルゴダの丘で貼り付けにされる前に最後に歩いた道、ビアドロローサ、いまだにあの辺の観光名所ですよねっていう話しようと思った、
はいはい、ビアはでも残ってますよ、それこそあの僕らの大好きなアレとかも、今
あれ
何回も今日飛び交ってるアレとかも実はビアと関係がありますよ、
え、何回も飛び交ってるあれ、
はい、わかりました、
Wi-Fi ですか、
なんでやねん、
あれ
飛び交ってるから、ね、
最近あの Wi-Fi 経由であのデバッグするときに、うん、ビア Wi-Fi みたいな設定があって、あ、これそういう意味なんだっていう調べたの、
ね、ビア Wi-Fi みたいな感じで使われてるんじゃなくて、その単語がもう語源としてある単語の中に埋め込まれてますね、分かったらエウレイカって言ってください、
ビア今日何回も飛び交ってる、
今日何回も
マジ、
うん、てかなんなら動画、この動画の、まあ、コンセプトを貫いてるかもしれないですね。
うんちく、エウレーカ、クイズ。
うん。
ビア。
エウレーカって言ってください。
エウレーカ。
はい。
トリビア。
はい、はい、その通りです。
トリビア。知ってたわ、トリビア。あれ、サンサロかなんかでね。はい、そうだ、あ、知ってたわ。知識として知ってたのに出てこなかった。うん、なるほど。
あのビアと一緒ですね。道ですね。
なるほど。
サンサロから、なんだっけ、どこに行っても変わらないみたいな感じだったっけ、なんか、
まあ、ちょっとね、それが覚えてない、ね。
そう、怪しいんだけど、まあ、そこが取るに足らない情報みたいな意味になったと言われてますね。
へー。へー。いや、おい、くそ。
なんかこれで今、リカバリーした感じあるな。
だからこれあれだよね、クイズに答えられてないのにうんちくを足すことによってなんか知識すげえある感じにする
ないのにね、
これが俗に言ううんちくエウレイカリカバリー、
そうですね。俺もっとさ、
うん、
ワンコそばみたいにさ、
うん、
バンバンバンバンなぎ倒していってさ、
そうだね、
そのね、リスナーの皆さんに、うん、本当にこいつらすごいなと
思わせたかった、
ね、思わせたかったんですけどね、
全然無理、
蓋を開けたらこの不甲斐なさよ
全然無理だね、
やべえな
やっちまったな。
まあちょっとじゃあリベンジさせてください。もうちょっと
次行きましょうか。
はい。
コウモリの語源はって問題が来てますね。
コ
ウモリの語源気にしたこともね。
でもね、
ちょっとじゃあ辞書引いてみましょうか。
ずるいずるいずるいずるい、やめて、ずるい辞書ランニングだから。そんなクイズ番組ないだろう。ほにゃららの語源はちょっと辞書引いてみますね。成立してないの
よ。コウモリはでもね、多分本当に新明解語源辞典に載っていて。下手するとページの角を折ってる気がする。
コウモリ。
ちょっと堀本さんもしギブしたら引いてみてほしいな。俺なんか面白かった覚えあるな。
あのコモリと関係あるんじゃない？
そういうのじゃなかったと思うんだよな。
コモリをするかのような音を立てる。あ、違うな。あれだ。コモリをする鳥類。鳥類。
ああでも確かに
あの手のやつってコモリする生き物珍しい気がする。まあ鳥は割とコモリするけど、
うん、
なんかコウモリのイメージと違うからコモリすんだ、へえ意外、コウモリっていうところでコウモリ、エウレイカ。
違います。
ま
あ、エウレイカ、ね、あでも違うかな、洞窟にこもってるから、
あありそう、
コウモリ。
違います
ね。なんか違うんだよな、洞窟にいねえしな日本だとあんまりな。
そうだね、
うん、
コウモリ、コウモリ。
今調べてて愕然としたんですけど、送られてきた由来とヒットする由来が全然違いすぎて諸説あるのかもしれないです。
あ、
なるほど。
じゃあまさに新明解を引いてみましょうか、その後で。そ
う
ですね、
うんうん、
なんかさ、昔の人ってコウモリのこと鳥だと思ってたみたいなさ、鳥なき里のコウモリとか言うけどさ、
うん、
なんかそういうようなところと関係あったような気がする。
鳥なき里のコウモリ合ってる、あれカラスなき里のコウモリ、あれ
鳥なき里のコウモリ、
鳥なき里じゃない、
あれ、うん、ごめん、じゃあ俺が間違って思
ったの、
なんか要はあれだよね、偉いやついないうちにエバルみたいな話だよね。
そうそうそうそうそう、なんかさ、コウモリのリってさ、鳥のリとかと関係ねえかなちょっと思ってんだよね。こう、
うん、逆にあのコウモリガサから実はコウモリも来てたパターンじゃない、逆
それやられたらね、
そっちのパターンかーっていうやつじゃないですか。
違います。
うん、
でもこう思うと本当語源説って何とでも考えられてしまいますね。
そうだね、
何にでも見えてしまいますね。
いくらでもこじつけられるわ。
うん、
なあ、この方が送ってくれた語源っていうのはあれですね、 あの琉球語に由来する流れみたいですね。
それは無理だ。
琉球語でこれだったのでっていうことを言いたいみたいなので、
それは分からん
な。日本語でまた別の語源とかあったりするのかもしれないですね。
チンスコウモリってこと？
ちょっともう一回言ってもらっていいですか？
チンスコウモリってこと？いやだからさ、あのチンスコウをさものすごい持ってくる、うん、山盛りのチンスコウを出す店があって、うん、そこの看板メニューがチンスコウ盛りでさ、おばちゃんチンスコウ盛り一つね、あいよチンスコウ盛りねって言ってるのがめんどくさくなってきて、あいコウ盛り入りました、コウ盛り、はい、っていうところからコウ盛りが
来た来た、ここからでどうなんの？どうなんのここから楽しみなんだけど、そっから
コウモリをいつもこう出してたわけ、おばちゃんが、
うんうん、コウモリを出してたのね。
コウモリをね、チンスコウモリ
としてね、
チンスコウモリをいっぱい出してたんだけど、
はい、
みんな食いきれない、
うん、
でそういうのってあんじゃん、あの旅行先のテンションでみんな頼むんだけど、うん、どうせ食いきれない、うんうん、
はいはいはい、
だからものすごい量の廃棄がいつも出るわけです
よ。ああ優しいね。
でおばちゃんとしては胸を痛めながら捨てるしかないから、うん、店の裏にこういっぱい捨ててたわけですね、
うん、
じゃあそこに大量のコウモリが、コウモリが群がるようになってしまって、またあの謎の鳥コウモリ食いに来てるよ、おいおい、うん、コウモリ食いに来ちゃったよ、コウモリ食いに来ちゃったよって言ってるうちに鳥がコウモリになった。
なるほど、
これですエウレーカ。
はい、違います。
あ、完璧な説だったのにな。
これがね堀本さんの出まかせ力ってやつですね
じゃあパスかな。
ちょっとせっかくなんで今ここに新明解語源辞典があるので引いてみましょうか。
はい、
じゃあ堀本さん引いてみてください。
引きますか。
はい。コウモリ乗ってたと思いますけどね。
コウモリ、コウモリ。
なかったかな。なんかあったと思うんだよな。あってなんか面白いなと思った覚えがあるような気もする。
長。
ある？
あるよ。
ああ、あった。ページの角折ってる俺。
折ってない。あ、違う。いや、折ったのを戻した形跡がありますよ。
あ、じゃあメモしてるわ。
間違い折り。あ、メモした。
ちょっと見ていい？
うい。これ？
あ、いや、これはねメモして、ま、あのメモも取りました。これ多分
あメモも取ってんだ。面白くて、
うん、コウモリのか、うん、多分コウモリでメモ取ってるね。
へえ、
ちょっと教えてください。
川掘りと言った古くは、
はあはあ、
で川を守る川守りの転じたもの、
イモリとかヤモリみたいなノリでね、
みたいなことですね、はいはい、川守りだったのが、うん、コウモリになった。
その音変化は全然考えやすそうですね。カワモリがコウモリになるのはね。
あとね、いやいっぱい書いてあるな説。
カワチがコーチになるようなもんですからね。
そうだね。カワはカワ、皮膚の皮、
うん、
カワでカワバリまたはカワブリ、
うん、
まあカワが張ってるから。
ああ、はいはい、あのまあね、翼広げたらね、
うん、っていうことでしょうね多分、
はいはい、
っていう説もある、
うん、
みたいなことが書いてある、
うんうん、
あ、他にもいっぱいあるな。え、いっぱいあるね。
諸説がすごい、
めちゃめちゃ説あるな。
琉球語説もあります。ちなみに、
いやそれはなくて、
ここには掲載がない。
説として書いてあるのはそれだけですね。あとは出典というか、うん、
理言集乱とかなんかそういう、大言解とかなんかそういう、うん、
日報辞書、
はいはい、日本語とポルトガル語の辞典ですね、
の辞書には、はい、17世紀初頭の辞書にはカウムリ、川掘りみたいな見出し語がある。
へえ、やっぱ川掘りから来てたんだ。
だからそう、川掘りとか川張りみたいな。
これは当てれねえな。なるほどね。
らしいです。
はいはい。
送ってくださった方は、川のような羽を振る鳥で川振り鳥。
うんうん、
カープイドイ。琉球語で。という答えを送ってくれてます。
なるほど。
まあでも川を張っているっていうところまではとりあえず一緒っぽいですかね。
そうですね。
まあでも川を振ってるって言ってるよね。
川掘り、川掘り、川掘り、川盛り、カウ盛り、コウ盛りになったっていうことは書いてあるけど、ちょっと違いますね。
うん。つまり曖昧です。
そうですね。まあしょうがないですね。語源説に関しては。少なくともまあ新明解語源辞典はこの川盛り説を取っていたということですかね。う
ん
う
ん、なるほど。
はい。
問題。堤防が決壊するの決壊。なぜ壊すことに決めたと書くのでしょうか。
なるほどね。
確かに壊れちゃうんだから、うん、決壊っていうのはちょっと変だね。
うんうんうん、
確かに。
まあちょっとこれ例えとしてあんまり良くないですけど、
うん、
一旦エウレイカとして仮説を、
はいはい、
あ、ちょっと待って、もうちょっと整理するわ。
じゃあその間に僕が当てちゃいますけど、
はい、
昔結界誌っていう漫画があってですね、
おっと、サンデーで連載して
た、結界を張るやつ、サンデーで連載してた漫画、はい、 結界師の中でめちゃくちゃこう結界を張るんですよ。やっぱみんな結界のプロだから、
うん、
でもやっぱね結界張って解決みたいなの最初の方はしてたんだけど、
うん、
途中からもう強いやつ出てきて、うん、もうあっという間に結界すぐ破られるんですよ、
ね、はい、
でも結界イコールすぐ破れるっていうイメージがついてしまって堤防って結界みたいだなっていうことをずっとみんな言うようになった結界師から。
なるほど。
それによって堤防が決壊するという言い回しが定着したということですね、
うん、
エウレカ
違います。決壊史は面白い漫画ですか。
面白かった気がします、まあ、よく覚えてないけど。
昔に読んだのね。
もう昔に読んだからあんま覚えてないけど、
ちょっとさ2人で協力してローンをまとめてもいいですか。
はい。
おそらくその決断の決とは違う意味があると思うんですね。決の字には。
はいはいはい。
結界の結の字って決めるって意味じゃないと思うんですよ。
あ、なるほど。
で、そこでまあ真っ先に見せたのちょっといい単語では全然ないんですけど、自決。
はいはいはい。死ぬことね、自殺ね。
うん、と思って、だからその自決の結の字のニュアンスっていうのを何特定して、それが結界と同時に当てはまるってことを指摘できればいいので。
それさ、前水野さんが喋ってなかったっけ？決断って両方とも断ち切るみたいな意味なんですよ。切るっていう意味があるんですよと。
う
ん、
そうね。
決にも断にも。
確かあったと思う。ちょっとごめんなさい。昔の自分なのでリサーチ雑魚なので曖昧なんですが。
なるほど。でもそれだったらすっげえ成立するんじゃない。結界は切れ目が入って、うん、堤防が切れて、
はい、
そっから壊れていくんで、
はい、
結界ですっていうことですごく正しい表現な気がする、
うん、はい。あ、そうだね。それでいきましょうか。
いいんじゃない。これで
エウレーカ、結の字にはまあ切れるみたいな意味があり、それはまあ自決、ちょっといい言葉ではないですけど自決みたいな単語とも共通していて、結界にはそれが当てはまっている。なので決めるという意味ではそもそもない。
違いますね。
あれ違うの。
すげえ良さそうだったけど、
うん、
すげえ合ってそうだったけど
違うの。
決める、
ちょっと質問しちゃうけど、決めるという意味でないってところは合ってるんだよね。
いや、決めるっていう意味ですね。
え、
へえ、
嘘やん。
へえ、
なんで決める。あれか、
あ、わかったかもしれない
見せ、これまだ
おかしいな、なんで急に日本語ネイティブじゃない喋り方になったのかちょっとわかんないですけど、
わかった
かもしれない。なんかさ、これどっかで聞いたことはなんかある気がしてて、
うん、
人為的に作るダムとか堤防とかって緊急避難用というか最悪の事態に備えて、はい、壊れるならここって多分決まってるんですよ。
おっと、なんか面白そうだぞ。
だから要は住宅街に水流れ込んだら最悪じゃないですか、
うん、
だからまあ全部壊れないでほしいんだけど最悪壊れるとしたらここみたいなポイントを設定しているので、
うん、
壊れる場所は最初から決まっている。だから結界だ。エウレーカ
違いますね。
だってダム壊れちゃってるからね。その壊れる場所が決まってるって言ったら、
そうだね。
そうだね。ちょっと違うよね。
そうだね。だし今の知識本当か？今完全にない話を捏造したような気がする。
本当か。本当か。
新しいパターン。本当だーに変わる新しい。今自分で喋ってびっくりしたんですけど、うん、っていう話聞いたことある気がするんですよって言っときながら、本当かな？その話聞いたことあるかな？
それね、一応なんか、ね、名前がついてて、
うん、
狂言それは。
僕ねマジでラジオやってると虚言癖発動するからマジでやばい。これ、ね、聞いたことないわ。多分聞いたことない話を
調子に合わせるために
聞いたことあるんですけど、やべやべやべ、自分の仮説を補強するためにない話聞いたことあることにしちゃった。
マックコーン、
やべ、あの深くお詫びします。すみません、聞いたことなかった気がします、うん、
素直にね、素直に
本当にすみません、
な
んでもなかったです、う
ん、決めるってもともと多義語だった説 あるかな。やっぱ、まあ、薬を決める、決まった表情みたいなこととかありますけど、
ね、ありますね。
決めるっていうのの意味がもともともうちょっと広くてそれに当てはまっていたっていう可能性。
決め技ってこともあるよね。極める、
あ、はいはい、柔道とかでやるやつですね。
そうそう、総合格闘技、打倒、
はい、
曲、
はい、
だから決められてるのかもしれないですね。
あ、
水に決められた結果、
はいはいはい、
壊れてるみたいなとこから、
あ、
結界、
いいかもしれない。
柔道と一緒で決め技だ、あれは。エウレーカ
違います。決め技の決めって極めるじゃないでしょうか。
だから極めるだよ、
うん、まあ、話聞いてなかった。
決めは一応言葉として一緒だから多分おそらく同根だろうっていう推測ですね。
そうそうそう、っていうことです。
これ全然全くこうあれ 答えに近づいてない我々。
ちょっとなんか怪しくなってきたんで裏で調べながら聞いてたんで全然聞いてないですよ、
ね、あ、なるほど。もしかして我々リングワンデルングみたいになってますか。
同じところ何回もぐるぐる回っちゃう、あの遭難者がやるやつね、
はい、じゃあギブアップしますか。
ギブアップです。
不甲斐ねえな。
はい、ケツの語源が結界から来ているので、
は、
前後関係が逆だ。
え、
あ、は、面白いの。
は、
そうか、三髄だなあいつ。そういえば、
は、
元ネタ本は日本史の謎は地形で解ける、
うん、
という本から。
おっとっと、おっと、ちょっと
それだけ、それだけ、ちょっと足りてない、足りてない。
さん、ちょっと緩和辞典聞いてみましょうか。
緩和辞典はうちにないっす。
持って出ろよ。持って出ろよお前。
せっかく国語辞典さ、リスナーがプレゼントしてくれたのよ。国語辞典は今あるのよ。
せっかくだし引きな。リスナーさんがくれたやつ。
何を引くの？決める？
うん。ケツでいきましょうか。
ケツでいいか。
はい。
中英社国語辞典第3版によりますと、
はい、
1個目の意味だね、
うん、
に、造語って書いてあるわ。え、これどういうこと？造語？
ちょっと読も、見ようか。判例ってか分かるか？読み方。
判例が分からん。
辞書の読み方。
判例が分からん。
辞書の読み方が分からん。
何、何、どれ？
1番、造語って何？
あー、分かんない。これは判例読みようか。
判例が分からん。
これ判例見てみたんですけど、
はい、
造語1、造語っていうのはこれは造語要素として使う時の漢字、逆に言うと2っていうところからは一文字で意味が伝わる。例えばですけど、ケツについては、2のところには会議などで可否を決めることって意味があって、
うん、
ケツを取る、
はいはい、
まあ、これ言いますよね。
なるほど、
みたいな感じでケツのみで使える場合っていうのは2として立候補していて、
うんうん、
逆に造語要素、つまりケツだけで意味が伝わらないやつは1に入ってると、
うんうん、
でそこの一つ目の意味が川の水が包みを切る、
破れる。
ここでけ、ケツが、これ多分川に、決めると書いてケツがだとか結界。そしてあと僕今びっくりしてるんですけど、決裂がここに載ってますね。
え、決裂って本当は川の水が分かれる？
聞いてみましょうか。
マジ？
国語辞典とはこうやって遊ぶんですよ。
マジ？すげー。てか話まとめると、じゃあこの造語、だから熟語として使った時のケツ、
はい、
決めるっていう字は1番に出てくるのはこの川の水が包みを切る、
はい、
破れる。
で、周囲者国語辞典のちょっと判例を見ましたが、漢字の意味っていうのが、その第一義、そもそもの意味から順に書いてるかどうかが分からなかったので、う
ん
う
ん、なるほど、
本来の意味がケツは川の水が堤防を破るっていう意味なのかどうかは分からないですが、
うんうん、
少なくともその意味を持ってることは間違いないと。
すげー。
決裂ってどうですか？
決裂はですね、会議や交渉などで意見が合わず物分かれになること。川の話ちゃうんかい。
あれ
終わりです。
ちょっと待ってください。でもね、周囲者国語辞典ってやっぱ中型、あ、小型辞典なので、
うんうん、
そこの意味を乗っけてないだけの可能性があります。
も
ともとの意味っていうのが実はその違うみたいな可能性もありますが、あー、はいはいはい、やっぱりですね、日本国語大辞典とかだと一番目の意味に切れ裂けること、壊れること、また切り裂くことって意味があるので、最初は、そういうもともと切り裂かれることみたいな意味で、そこから比喩的に多分人間関係に使うようになったんでしょうね。
そうだね。で、聞いては川が分かれること、
はい、
氾濫することとかだった可能性がある。
そういうことですよね、おそらく。
なるほど。はぁ、
なるほど。ケツの字を間違えていたよ俺は。
なるほど、決めるありきじゃないんだ。
そういうことだね。
あ、
これはさ、
言われたらすごい、
これ問題としてさすごくいいと思うのよ、
うん、
それは何かっていうと、決裂ってなんで決めるんだろうって言って調べて、
うんうん、
その結果これにたどり着いたんじゃないかと思うんですよ、作問者の方が、
うんうんうんうん、
それやっぱね、正しい、こうなんていうの、
疑問の抱き方、
ね、うん、疑問の抱き方と調べ方ですよね。
そうだね。ああ、いい話だ。なるほど。うわ、
ちなみに決の字には切るみたいな意味はね、ここの辞書には少なくとも認めてないですかね、これは。
なるほど。
きっぱりと決めるとか、分かれるとか、立ち上がるとかはあるんですけど、
うん、
まあ、あと破れるがあるか、まあ一応ね、川の水が包む切るってところに、
うんうん、
まあ、切るではないですかね。
なるほど。
うん。なので僕の過去の説明は若干正確性を欠いていた部分があるかなと思います、
ね。なるほど。
はい。
いやー。
両問ですね。両問だし、俺はなぜこれ解けなかったんだろうという。
すごー、これあれですわ、結界のケツなんで決めるなのか、 もともと決めるって意味じゃなかったからと、むしろ逆に決壊する方から来てるからっていう話、
うん、
これコペルニクス的展開なんで、
おっと、
つまり今度からは革命っていう意味で決壊って言いましょう。
ん？
フランス決壊です。
ん？
論旨を整理すると、天体の回転がコペルニクス的展開だったから、はい、回転のことを革命として使うようになったっていう話でしたよね、
はい、
今回結界を与えられて、僕は結界という単語にものすごい衝撃を受けたので、
はい、
これコペルニクス的展開だったので、結界を革命として使うことができるようになったわけですね、同じ理屈で。
そういうことか。
だからフランス革命はフランス結界です今度から。
そういうことか。なるほど。
適当に処理しようとすんのやめて。
なるほど。
愛想笑いで適当に処理しようとすんのやめて。いいじゃん、フランス結界。合ってるでしょ、論理展開。
ねえ、なんかチンスコーとかわけわかんないって人が言ってますね。はい。
いやいや、コウモリはそうだから、チンスコーの大盛りをめっちゃ食べてたことから、コウモリだから。
諸説ありますからね。
はい、というわけで、本日もうんちく幽霊化クイズ、語源瞬殺編をやってきましたけれども、何個瞬殺できましたっけ。
コペルニクス的展開一つですかね。
全然だったな。
全然ですね。
これさ、やる前の想定はさ、ワンコそばみたいにさ、
うん、
どんどん、あ、それ何々だよねっつって、うん、あ、オッケーです、次何々ですっていう、
はい、クリシェ
ー、そうっていう、ね、
はい、クリシェ
ー、次々食っていくやつをやりたかったから、
うん、
だから、いや、始める前はさ、
うん、
ちょっと名前読んでたらテンポ悪くなるから、
うん、
おのおの、ね、送ってくださった皆さん申し訳ないけど、名前スキップしてサクサクいきましょうとか言ってたんだけど、
うん、
読んだ方が良かった、
ね、読んだ方が良かったね。
すげえいい問題だったし、
うん、
解けないし、
はい、テロップに入れておきましょうか。
そうですね。なので、ポッドキャストの方は申し訳ないですけど、
はい、
動画版 YouTube にはテロップに、あの、作文者というか、送ってくださった方の名前を入れて出したいと思います。あの、完全に思い上がっておりまして、大変申し訳ございません。
はい、すいません。増上マンでした。
増上マンでしたね。仏教における罪の一つですね。
はい、
思い上がってることで、
はい。
大変なんだよな、いちいち補足が。
全部答えてくれるから。
まあ、そんなわけで、増上マンにならずにですね、
はい、
今後とも
頂点にもならずに
謙虚にうんちくエウレイカクイズを向き合っていきたいと思いますので、
はい、
引き続き問題ある方は概要欄のうんちくエウレイカクイズ投稿フォームから送ってください。
不退転で臨みますので、無尽蔵のストックが欲しいです。
さすがですね、3文字熟語のレパートリーありますね、なんか、
はい、今ね、未曾有の状況だと思うんですけどね。
そうですね、
はい、あの、ツッケン丼にはしませんのでぜひよろしくお願いします。
そう、なんか足せるかなと思ったけど早すぎて全然思いつかなかった。
どうしたんですか、僕年人ですか。
いや、腹立つな、その煽り文句。僕年人って言われるの腹立つな。これね、おすすめですね、僕年人っていう、すごい中途半端な、あの、教養感を感じさせて、すごい言われると腹立つ。
そうですね、ハンカツの教養って感じがします
ね。
生病法はやっぱ良くないと思いますよ。
ちょっと全然追いつけないんで諦めますが。
はい、
面白かった方は引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどガシガシいただけると励みになります。というわけで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。